校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。新武雄病院、長崎自動車道武雄北方インター付近にある救急医療中心の病院。平成22年2月に武雄市民病院から民間委譲を受け開設。武雄市周辺で発生した約8割を新武雄病院にて受け入れている。基本理念は、手には技術、頭には知識、患者様には愛を。本日の先生は、一般社団法人巨樹の会新武雄病院理事長でいらっしゃる鶴崎直邦先生です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新武雄病院は全国で初めてのことがあると聞いたんですけれども、何が全国で初めてなんでしょうか？
医療界は非常に今厳しい時代を迎えております。それで特に国公立系病院、公立病院というのは赤字を抱えて、国の税金とか補助によって何とか運営されているという状況です。で、厚労省はこういった状況に対して大変危機感を持っていて、でそういったその公立病院の独立法人化ということで、自分で稼げるところは生き延びなさいと、そうでないところは統廃合して、または民間に譲渡しなさいという方針を出しておりまして、新武雄病院はその公立病院が、日本で初めて、大型の民間移譲したケースと、武雄市民病院は武雄市がこの10年間、運営していて、その前は国立療養所だったんですね。結核の国立療養所で山の中にあって非常に不便なところにあった病院ですけれども、今から17、8年前に武雄市に移譲して、で武雄市はその後10年間、非常に頑張って努力して運営されたんですけれども、年間2億以上の赤字がこの10年間続いていると。
2億以上の赤字が10年間だと大変ですよね。
そうですね、民間だったら直ちにもう倒産するんですけれども、
そうですね、
これが税金で補助を受けながら何とかやっていたというような時代背景があります。でその時に総務省のキャリアであった、全国的にも有名ですけど、日渡市市長が武雄市の市長になられて、こういった病院は今後民営化するしか生き残れないということで、公募を持って我々に民営化された、移譲されたというような経緯があります。
2億円の赤字を毎年出されてたってことなんですけど、今その経営状況はどうなんでしょうか？
そうですね、我々がお引き受けした時、それから今8年9年目ですかね、3年前に先ほど言った山の中じゃなくて非常に交通の便のいいところに7階建ての非常にきれいな病院を建てて、そしてヘリポート、屋上には我々グループでヘリコプターで救急医療をやってるんですけれども、それに対応するヘリポートを作った新しい病院を立ち上げました。それまでは2億強の赤字で、我々がお引き受けした時職員数が135人と、ベッド数も135床だったんですけれども、で現在では500人を抱える職員の数が3倍以上になっている
。そうですね。
で経営の方ですけれども、年間数億円の黒字を出しているということで、非常に運営的にはうまくいっております。
民営でも公的病院でも医療費っていうのは同じですよね？いや、
もちろんそうですね。日本全国一つの手術をしたらいくらと、で一つの治療をしたらいくらと決まっておりますから、みんな同じです。
患者さんが多く来院されてるっていうこと、
そうですね、まさしくその通りで、今まで重症のケースとか、それから手術が必要なケースは佐賀県の方、厚生館とか大学とかに行ったり、一部は長崎に行ったりとしておられた患者さんが全部地元で受けられるというようなことで、結局重症度の高い、そしてまた難しい手術とか、そういったものが増えて、結果収入が増えて経営が黒字になったと。
なぜ民営化をすることによって黒字になったんでしょうか。
極端に言うと、はい、公立病院は赤字でも潰れないんですね。要するに補助金がどっかから出てきて、そして売上がいくらであっても困らないということで赤字が出ると、はい、と民間はそれこそ赤字が出たら2年続けて赤字だったら基本的にもう倒産しますからですね、はい、ということは職員もよく分かってますから自分たちの職場がなくなるということで、まあ働くと、まあ本当はそれだけではないんですけど、例えばまあ国公立系病院、公立病院っていうのは原則的にはまあ年功序列なんですね。働く人と働かない人が同じ待遇ということは、これはもう不平等なんですね。平等こそが最大の不平等だということで、まあ我々の病院ではそれこそ一生懸命働く人はできるだけ引き上げて給料を高くしというような形で、まあ年功序列じゃないそういった働く人が働きやすい組織というのを作っていると。結局医療っていうのは非常にお金がかかるんですよね。装置産業といいますか、あの医療機械とか建物だけじゃなくて非常に設備にお金がかかる、そして人がたくさんのプロが組織してということになって、それこそ明治時代以降はこうでないとできなかったんですね。だから国が作ったということがあるんですけど、その後今、まあ、医療の面では非常に民間が進んでて、逆に言うと国公立系病院の根本的な役割はもう終わりつつあるのかなと。ある種特殊な例えば高度医療、先進医療、移植医療、そういったものはやはり国でないとできないんですけれども、民間に任せるべきところは民間にという流れだろうと思います。ただし一番難しいのは日本の、まあ、僻地と言いますか地方の医療をどう守るかと、
そうですね、
これが非常に難しいんですね。都市部ではおそらく国公立系病院がなくなってもそんなに困らないんですけれども、はい、まあ、北海道をはじめとして地方の病院はこれはもう患者さんの、まあ、地域の住民の健康に直結する、そうですね、命に直結する、はい、いうことで何とかその守らなければならない。で先ほど言いましたこの新竹雄病院というのはその一つの、まあ、我々が出したその回答かなと。竹雄というところは、まあ、佐賀県の、まあ、西の中心なんですね、はい、で竹雄市民病院が、まあ、135床床で運営してたんですけれども、これは存在意義というのが僕らから言うと失礼ですけど、まあ、あんまりなかったんですね、うん、この辺にはもう病院がいっぱいあるんですけれども、はい、ほとんどが老人病院的な亜急性期の病院で救急をきちんと対応するとかいうことができなかった病院なんですね、はい、そういう病院がたくさんあって、そして、まあ、医療費は非常にかかるけれども救急は遠いところまで行って手術は遠いところで受けるというふうになってたんですけど、それが竹雄の地に、まあ、我々が出てきて新しい病院を作って、そしてこの地域を含めた中核病院になると。そうすると医者とか看護婦も今まで以上に集約できて、そして地域の医療の中心にでいろんな病院との連携を作っていく、これがあの先ほど言った日本の地方の医療の医療崩壊に対するやり方。これはどこでもやれるっていうわけじゃないんですけど、はい、つまり広い地域の真ん中中心にレベルの高い病院を一つ作って、はい、そこに集約していくと、はい、まあ、僕らはこれを新竹雄方式と呼んでるんですけど、まあ、こういった方向も今後広がっていくのかなというふうに考えております。
田舎であればあるほどですね、緊急事態に対処できないようになってきている気がするんですね。
そうですね、今その先ほど言いましたけどヘリコプターも行政が持つヘリコプター、はい、で我々が持つヘリコプターによる医療だから壱岐や対馬ああいったところからもあのヘリコプターが飛んできて、 それにも対応できるというようなことで、まあ一つの日本の未来像の在り方かなというふうに自負しております。
民間病院でも今経営難のところがあると。だからこそ病院同士のですね協力体制っていうのもこれからまた一つ大切になってくるのかな。
今ですね今年度の医療費の増加が1兆5000億円、
増加が、
うん、と年々ですねこの 5,6 年間は年1兆円やったんですね。これがもっと上がってきていると、つまり1 兆円というのは、はい、大体消費税の 1% ぐらいですから、医療費だけでも破産するというのが国の考え方です、はい、それを抑えるためにいろんな努力をされてるんですけど、一番大きな努力はベッド数を減らそうとしてるんですね。まあ、我々はアメリカとかヨーロッパの医療をよく見に行くんですけれども、はい、ドイツのミュンヘン、これは200万都市で高架市に匹敵するんですけど、ベッドの数が日本の10分の1なんですね。
10分の1の数でも回っているという
。そう、つまり日本はもう全国に非常にたくさんの非効率的なベッドがあると、これが医療費を押し上げているということで、はい、まあ、その部分に今非常に厳しいチェックが入っていって、無駄なベッドをどんどん削って、そして先ほど言った救急とか大事な部分に、まあ、集中して投下すると、分別と統合といいますか、まあ、そういった方向が今非常に強く出ているというふうに感じています。日本の非常に質が良くて、はい、そして比較的安価な今の医療制度というのはおそらく世界に冠たるものかなと。今そういったものを21世紀の成長産業として海外から患者さんを呼んで日本で治療するとか、から日本からそういったところに出て行って医療を提供すると、はい、これはもう実際一部では動き出してるんですね。
そうなんですよ、うん、鶴崎先生の好きな言葉を教えてください。
いろんなところで入学式とか入社式で言うのは、はい、まあ、初心はするべからずと言います、うん、で初心はするべからずって言うと、まあ、多くの人は最初の志を忘れるなというふうに解釈されます。ところが広辞苑によりますと、初心というのは、初志というのは初々しい心という意味があるんですね。初心ですね、うん、
はい、
つまり、まあ、入学式入社式の時の非常に感受性豊か な、
なんかワクワク感にも似たような、
ワクワク感と、そして少しの不安と、うん、
はい、
そしてこれは英語で言うとキュアリオシティと言いますかね、うん、
はい、
好奇心と訳せると思います、まあ、この年まで生きてきて非常に豊かな人生を送っている人、一方でそうでない人っていうのを、まあ、見てきて、その違いなんかなと考えると、はい、なんかやっぱり一番大事なのはその初々しい心、
はい、
でつまり好奇心を持ち続けることが一番人生を豊かに必要なものなんかなというふうに思ってます。僕の好きな言葉はアンリミテッドキュアリオシティ、限りない好奇心ということかなと思います。
本日の先生は一般社団法人巨樹の会新武雄病院理事長でいらっしゃる鶴崎直邦先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。